そのことをむしろ喜んでくださるお方がある。この罪人も顧みてくださり、あなたが生きるということを迷惑に思わないどころか、むしろ自分の命を犠牲にしてまで生きよと言ってくださるお方がある。このこと、この命を受けている者がどんな困難の中でも生きていくことができる。潮刈り陶芸などの作家で知られる三浦絢子さんが、作家生活の前から闘病生活をされていましたが、晩年もがんとの戦い、それを戦い抜いて天に帰られるんですけど、そんな中でも、夫に口述筆記をしてもらいながら作品を記していく。どこからそんな力が出てくるのかという時に、こんなことを語られたそうです。使命いう言葉、漢字は命を使うと書きます。自分が使うのではない。私がどんな状況になっても神様は最後の最後まで私の命を使い切って、それから天国に受け入れてくださる。だからどんな状況になっても神様は必ず私の命をご自身の栄光のために使ってくださると、そう三浦絢子さんは語っておられたそうです。ですから自分のために死んでよ、自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方、キリストのために生きるというのは自分のことを全く考えないで、全てを投げ出してキリストのためにというのとは少し違います。というのも、この自分のためにではなく、どうしてその自分のためにではなく生きるのか、その理由が前の14節にこう書かれてあるからです。14節というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。神様が作られた、神様の与えてくださった命いうことを知らないで、自分の命です、そこでその自分の命をでも自分勝手に生きていてはいけない、神様のためにとなっても、元が自分の命です、だから自分で何とかしなければいけませんであれば、なんでこんなと、あるいは他の人と比べて私はダメなんだとなってしまうと思うんです。しかし何のために生まれてきたか、私に愛されるためだ、だから私は自分の命を犠牲にしてでもあなたに命を与える。神様が作られ、神様が必要とされる命である、そのキリストの愛が私を捉えるときに、神様喜んで使ってください、そういうふうにイエス様にお任せする、自分を差し出す、そういう存在に変えられていきます。また同時に、私の命がキリストが代価とされるほどの値打ちがある、それほどまで神様に認められ必要とされている。この世の中は何ができるか、そこに価値を置きますから、だんだんだんだん年を取って体力を衰え、できることがなくなってくると、もう生きていても仕方ないんではないか、自分の価値が下がると思うのですが、この三浦絢子さんのように最後まで使い切ってくださる。実際そうであると気づかされたとき、その命の輝きに気づくときに、自分の人生が変えられていくんです。何よりもイエス様は私たちに天国を用意してくださっている。もうこれで終わりではない。 この先にもっと素晴らしい世界が待っている。そこにあなたは迎え入れられる。先週、私たちの将来には希望がある。そのようにお伝えしました。私たちの最後は天国です。高齢の方々がそのように、いやこれで終わりじゃないんだよ、もうあと何年かな、あと2年3年で終わりかな、そんな人生を生きるのではなく、いやこれからもっと素晴らしい生涯がある。私があとそのために今備えをしています。もう喜びあふれて、もうどんな世界が待っているんだろう、また天国で多くの人と再会できるんだ。高齢の方々が喜び、将来に望みを置いて生きていくならば、次の世代の者たちがそれに、その姿を見てどれだけ将来に希望を持つことができるか。今の若い世代が将来に希望を持てない人が多い。どうせ世の中でいろんなことをやってってしても、最後ああでは、もう自分のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、その姿を見て自分の時にはもっと大変だ、生きていて何になるんだ、そういう若い世代にこの教会で全ての人たちが将来に希望を持って生きている、そんな世界がある。なぜならあなたはキリストに愛されていて、価値のあるもの、必要なものとされて生きているんだという、キリストの愛に捉えられた時に人生がガラッと変わるんですね。そのために生きているんだ。17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この新しくというのは質的に新しくなるということです。だから最初に伝え お話ししました通り、新しく作られたものっていうのは、もう体が新しくなってということではない。ものの見方が完全に変わる。自分は愛されている。いや、15節には全ての人のためにと書かれてあるので、全ての人がキリストに愛されていて、全ての人が価値ある存在なのだと、あの人はあれができるから、この人はこれができないから、そして私はという、そういう価値観、そしてその人生と全く質的に違う。誰もが最後の最後まで神様が使ってくださる素晴らしい存在、神様の愛に満ちているこの世界と、完全に古いものが過ぎ去って全てが新しくなるんです。そうしたものの見方が変わっていくときに何が起こるのか、実はハーバード大学で非常に興味深い実験がなされているんです。実験用のネズミを学生たちにこう言って託すんですね。2つのグループにまず分けて、で1つのグループに実は天才ネズミと平凡ネズミと2種類のネズミがいる。で A グループは天才ネズミの世話をしてくれ、で B グループは平凡ネズミの世話をしてくれ、で6週間世話をして、でその6週間後にちょっと実験をするから、でそして6週間後そのネズミたちに迷路を通り抜けて出口に置かれたチーズにたどり着くのに何秒かかるか、測定する、そういう実験を行ったんです。だいたい予想通り天才ネズミのグループの方が圧倒的に結果を出した。何のための実験なんだなんですけども、実は秘密があるんですね。うすうす感づいている方はあるかと思うんですが、そもそもネズミに天才と平凡なんてあるもんかと。